んにちは、鈴木美穂です。この音声では私鈴木美穂と料理家チコさんとの対談をお届けします。チコさんと私は同世代、大好きな仕事を通して自己実現をしているという点は共通していますが、実はこの仕事、生き方に対して全く違ったアプローチをしていたのです。私は20代のあたりずっとこれだという仕事を見つけられず、何度も転職をした末に31歳で SNS を使って起業しました。より個人の力を高めることにフォーカスし、より効率よく、より生産性高く、よりスピーディーに、場所や時間の制約を受けず、人や社会組織に依存せず、誰かにコントロールされず、どこにいても稼げる自分になることが自由になることだと信じて突き進んできました。一方、チコさんは真逆です。毎日好きな人たちと美味しいものを食べる、それが生きている中で最高の幸せという軸を一切ぶらさず、20代前半から大阪にある小さな町で飲食店を開き、10年以上毎日毎日キッチンに立ち、そのお店を守っています。大好きな仲間たちと共に生きるように仕事をしています。そして彼女は個人の時代は終わったと言います。全く逆のアプローチをしている私たちがとことん本音で語り合った、経済的な豊かさと温かい人とのつながりを融合するということについて、2本目の音声では、チコさんがどうして14回もバイトに落ちた少年を採用したのか、オンとオフを切り替えない生き方をすると人間関係に疲れないということなどをテーマに話しています。それではお聞きください。
能力じゃない部分でやっぱね、伸びるんですよね。そういうご飯みんな食べてるとっていうのはありますね。
そうなんだ。
なんかこうね、美穂さんも衝撃を受けてたけど、うちのスタッフでバイトをね、一般のバイトで14回落ちてるっていう。
いやー、ちょっとこれきちんと話したい。これはね、多分、仕事の仲間の集め方とか、自分がどういう人たち、人をどう見るかっていうところにもすごい影響すると思うんですよね。で、チコさんのその職場に伺って、で、働いているみんなとテーブル囲んでご飯食べて、10人近く、あの時もちょっといたかな。
ね、12人ぐらいかな。
ね、みんなでワイワイしながら、1時間、1時間半、2時間ってかけながらランチ食べて、で、そこにいたね、入ったばかりのバイト君がいたんですよね。
はい、そうですね。21歳ですね。
21歳で。で、結構こうなんか、突拍子もないことを言ったりとか、あんまりこう空気がすごい読めるタイプじゃないっぽい感じで。で、その男の子が、なんとそこの来る前にね、バイトを14回
落ちてたっていう話なんですよね。で、それを言った時に、美穂さんの一言目が、私絶対雇わない。本人目の前にして言ってましたけど。
で、びっくりしたの。なんでそれを雇ったのみたいな。
いや、私、それはね、後で聞いたんですよ。14回落ちてたこと、後で聞いたんだけど、まあ、全然納得だなと思った。なるほどね、みたいな。でも14個落ちるってすごいなとか思ったんですけど。なんかね、そのことの出会い自体は、なんか、うちのスタッフがもともと、塾のことでちょっと外でやってる子が、その関係で大学受験をした子がね、ちょっとクズハに引っ越してきたんですよね。で、それは大学を中退して、中退した残りの学費で、2年間後あるから、本当は大学行くまで、終わるまで。なんかそのお金を使って何か仕事を見つけろってお父さんに言われて、お金を幾分かもらってたんですよ。その子が選んだ選択肢っていうのが、まあ一つ私たちがやってるセミナーに出るっていうことと、クズハに引っ越すという、私たちがある、クズハの、大阪の店舗のある町なんですけど、そこにこう、来るっていうことを選んでいて、で、私なんかこう、こういう子が引っ越してきたんだよねって、そのうちのスタッフが言った時に、もう直感、まず、会いたいなって思ったんですよ。
へー。
変わってるじゃないですか。なんか。
こういう子がっていうのは、こういう子っていうのはどういう子っていう話聞いてたの？大学を辞めて。
大学辞めて、そのお金渡されたんだけど、まあお金渡された、親から渡されたお金でセミナーを受けて、クズハに引っ越すって決めて来るっていうふうに聞いたときに、なんか変わってるなと思って、なんかちょっと一回会いたいなと思ったから、なんか一緒に食べに来ないよっていうことだけ言って、一緒に食べに来てもらったんですよ。そのスタッフとその子を声かけて一緒に食べに来て。で、ご飯食べ終わった後に、ちょっと私も同席して、まあ、簡単に喋ったんですよ。どういうあれ経緯なの？どうなの？ああなの？って言った時に、なんか喋ってて。で、じゃあちょっとさ、よかったら、 あの時間がね今すごいあるっていう、うん、暇、要するに暇って
言
った
からと
じゃあちょっと中入りなよっていうことで、うん、入らないって言って、うん、言ったらえいいんですかってなって、まあ、本も読んでくれてたりもしてたのでなんでなんだろうって多分自分自身思ってたと思うんですけど、私はなんかちょっと入ってみなよって言って、入った後に2週間毎日毎日来たんですよね。で毎日毎日気づいたこと思ったことをこう私になんかメールをくれたんですよ。別にそれなんか一回も言ってないんですけど、こういうこと感じたとか、なんかこういうふうに言われて、でそのままなんかもう流れでね、なんか他のバイトをどっか探さないと生活しないとなってなってた段階でまた落ちてたんですよ
バイトね、バイトなかなか落ちないからね、
しかもフルで入れる
って言って、
言って落ちるってすごいじゃないですか。で私もその話聞いたんですよ。いや、フルで入れるって言って落とす人っているんだ、みたいな。
うんうん。
なかなか聞かないよね。普通のアルバイトで考え
たら。
何人も入れたいはずだからなとか思って。まあいいやと思って、うん、で、付き合ってたんですけど、私なんかね、光るものが感じたんですよ。この人とのご縁に。
へー。
なんとなく。
彼自身っていうよりも、このつながりの中
で、
う
ん。つながりの中でですね、ご縁を感じた。うん、なんか。ここを濃くできるか薄くするかは別にどっちでもできるわけじゃないですか。私が別に何も言わなければ何もあれだし、
うん、
でも
ね、
ちょっと来てみるって言って声かけて一緒にこう過ごしてみてってなると、やっぱ濃くなってきますよね。一緒に過ごす中で。うん、で、まあもちろん14回落ちるぐらいなので、すごく能力があるところは見えないんですよ。うん、でも、なんでしょうね。まあ、年齢もありますけどね。ここからどんな大人に影響を受けるかで変わる年齢じゃないですか。
そうだね。
もう、本当に。絶対そうだ。私自身もそうだったし、
うん、
大学受験生を見ててもそう思っているし、
うんうんうん、
なんかそう思った時にね、一緒にやってみたいなって、やってみたらどうなるんだろうって、チャレンジ。
チャレンジ。
チャレンジ。
うん。
で、一緒にやることになったんですよ。
へえ。
だから、うちの周り、私の周りのスタッフたちも、なんで雇ったんですかって結構聞かれた。なんか、例えば、その1年前に入ってたうちのスタッフで、イタリアから5年修行してきてる料理人がね、
うん、いる、超プロ料理人ですよね。
ちょっとわかるじゃないですか、やっぱり。あ、なんか経験あるからかなって、旗から見たら思うかもしれないんですけど、その彼もでも経験があったから取ったというわけでも全然ないんですよ、ね。
うんうん、
あ、なんかこの人のご縁の意図が濃くなりそう、濃くできそうかな、みたいな。挑戦ですよね、ちょっとそれって。だから、うちはもういろんな人がいるんですよ。
本当よね。ね、
私のタイプと全然違う人がむしろいるかもしれないですね。
それはでもチーム作りとかコミュニティとかを見ていてすごく珍しいなって私は感じたんですよ。
うんうんうん、
どうしても、その、特に、情報でビジネスをやっている人とかすると、うんうんうん、発信している情報に対して、うん、まあ共鳴をする、その価値観いいなっていうふうに思う、共感をする、
うん、
あの似たタイプの人、
うんうんうん、
まあコミュニティリーダーとか主催者と似たタイプの人が集まる場って多いと思うんですね、
うん、
で私自身もやっぱり仕事をしていて、自分の価値観に合う人を揃えたくなる、
うんうんうんうん、
まあ、例えば、人数が少ない、
うん、
でもより高い結果を生み出せる、
うんうんうんうん、
この能力がある人、この能力がある人、この能力がある人、
うん、
ライターのスキルがある人、うん、デザインが仕事早くてセンスがいい人、
うんうんうん、
じゃあ IT が強い人とか、
うんうん、
でそれってすごく機能、
うん、
本当ファンクションで見ている、
うんうんうん、
そこの機能重視で集めていたんだなっていうのを気づくことになったの、
うんうん、
でちこさんがそのねバイト他で受けてずっと落ちてた子なんだよっていうのとか、うんうん、なんでやったの私だったらやたないっていうふうに思ったのもまさにそれで、例えば人を育てるとか、
うん、
まあ、その教育をしていく、うん、子供を育てるのもそうだけど、うん、これってめっちゃパワーいるじゃないですか。
めっちゃパワーいますね。
自分の時間も使うし、
うん、
自分のエネルギーもすごく使う、
うん
う
ん、
でこういう風にできるのは大企業だけだと思ったんですよ、
うんうんうん、
大企業はあのもお金もあるし、うん、
し
そこそ人もいるし、うん、じゃあなんか OJT みたいに新卒バーッと入れて、うん、それを一気に教育担当の人たちがいて、うん、マニュアル化していて、
うん、
で育てていく、まあ、会社自体のある意味余裕と力があるから、うん、そういうことができるんだと、
うん、
個人事業主だったりとか小さなそのね中小企業だったりとか、うん、本当にこう10人くらいのチームでやっている会社っていうのは、うん、やっぱりそういうところにかけていくのはある意味すごいコストだから、
うんうんうん、
ってなっていくと、やっぱその必要な力がある人を揃えていくのが一番正しいやり方だって思っていたし、多分そういうふうに思ってる人すごく多いと思うんですね。だからこれができる人を探すみたいな。
そうですね。
ちごさんが言ったように、なんかこのご縁に光るものを感じる。
そうですね。一緒に生きていけそうとかね。そういうところなんですよね。なんか一緒に生きていけそうだなみたいな、
ね、仕事の仲間じゃないんだよね。だから本当にその生活っていうところと非常に密着しているじゃない。
そうそうそうそう。
だから仕事の時間のだけあのうまいことやれたらいいではなくって、うんうん、まさにその本当生活に入り込んだ関わり方をする。
もともとはだから私も絶対そうですよ。働く時は働く時、オフはオフみたいな考えがやっぱ世の中的にそうだし、私もそうだったんですけど、それがねすごい疲れるってことに気づいたんですよ。
逆に疲れる、
疲れるんですよ。なんか、まあ、今のパソコンはだいぶ立ち上げが早くなりましたけど、本当10年前とかのパソコンで立ち上げ1回電源落としたらつけるのすごい時間かかる
か。リブートにめっちゃ時間かかるみたいな。
ビビビビみたいな。
月曜日の午前中みたいな感じね、それ。土日違った時間過ごしたら、こっちの世界、だつまり A のその世界、仕事をしている時の私、B の世界、プライベートの私、よくそのワークライフバランスって言うけど、ワークとライフを完全に切り離していて、そうしていくと、そこのなんかこう、自分っていうものが別々の人格を持った別々のものになってしまうんですよね。でもチョコさんの場合本当にライフの中にもちろんワークもあるし、ワークで関わる人っていうのはライフの中で関わる人たちでもある。だからこっからは私の時間、プライベートの話はしないでね、あんまりそういう話はあの教えたくないんですみたいな、そういうここ以上立ち入れないなっていう壁なく本当に一緒に生きてるみたいにして仕事仲間と関わってる。
だからね、ストレスがそういう意味ではないんですよ。
そっちの方がない。
ないんですよ。なんかこう、ここはこう、ここは見せれないなとかがないから、全部真っ向からいけるし、昔働いてた時、別で仕事してる時っていうのは、やっぱりいいように見せないといけないし、相手のこともそれで裁いてるところがあるんですよ。
そうだね。
多分自分も裁かれてたんですよね。
評価して
た。そう、評価してた。だからその評価を上げることに必死だったし、そこにエネルギーをすごい注いでたと思うんですけど、結局疲れるんですよ。仕事が長続きできないんですよね。最後まで付き合っていけないみたいな。私はこう人間関係で悩んでたのって、やっぱずっと一緒にいるのがしんどくなってくるっていうのがあったんですよ。なんかそれなんでなんだろうなみたいな。それは異性関係もそうだし、
付き合っていてもずっと長く、
ずっといるとはーって息切れして、疲れちゃったみたいな、
一回帰りたいみたいなね。わかるわかる、
一人になりたいなみたいな。とか
私泊まってくのやめてって思って、
そうそうそう、あれやだみたいななったり、だから結構人と、男性と付き合ったとしても、もう途中でプンって切れたりする。突然切れたりする。相手は全然わけわかんない。
え、あんなラブラブだったのにみたいな。
そうそうそう、なんでこんな仲良かったのにみたいな。いや、もう私は一人で。
もう別々に行きましょうみたいな。
いいっすってなってる。でも、また温かさ、つながりを求める。
から次の他の人
だったら。で、また次の人だから、そう。で、こう、じゃあ誰とつながれるんだろう。
恋は繰り返すんだよね。
そう、だからつながりたいっていう人間的な、それは、本能だし欲求なんだと思うんですよね。
その通り、
ね。でも、その付き合い方がみんな分かんないんですよ。だからちょっと仮面被って付き合ってるから疲れちゃって、息切れしちゃうみたいな感じになる。
そうだね。その部分だけを見せようとしたりとか。
そうそうそう。だからもうね、私の中で愛想笑いっていうのを排除しようと思ったんですよ。人生の中で。すごい愛想笑いをなんかしてたんですよね、昔って。でもなんかこう、それをなくしていくことがすごい、人生変わる気がしたんですよ、私。だから笑いたい時に笑えるようなって言った時に、じゃあ営業スマイルってなしなんだなって思って。
そしたら本当に笑える人たちと、
一緒に生きるしかないんですよ。
ね、そうじゃないと本当に笑えない人生になりますもんね。
そうそうそう。でもいつも面白い事件起こしてくれるんでね、その子、彼も。
そうよね。
笑っちゃう、なんか、なんでそんなことできんのみたいなことやってくれたりとかするんだ。そんなことやれ、よくやれるよねみたいなこととか、この前もなんかね、ポットがあって、そのポット線抜けたら、線のちょっと一回抜いてなんか補充しようと思ったみたいなんですけど、うんうん、それをわざわざ水が溜まってるシンクにそのままコンセントバチャッと押しちゃって、漏電したんですよ、バーンって、で。落ちちゃって、うわ、漏電危ないって言って、で、みんなでつけたんですよ。で、それ3日連続ありましたから、バカなんじゃないかな。
わざとみたいな。
そうそうそう。もうね、私は考えました。もうそこで水をシンク溜めるの禁止にしたんですよ。
そっちのルールを変えたんだ。
そっちのルールを変えて、いや、そうだよねって。そういう人もいるよねって。近いもんね、コード。確かに、ここは、こんなところで水やってたら確かにダメだわって言って。
そっちも変えるみたいな。
変えちゃうみたいな感じですね。うん。で、変えて、彼と生きれる方の方が選んでる感じがしますね。自然と。
そう。
でもね、その彼も、やっぱね、 なんか、私がこういう存在って言ってくれたらいいな、みたいなぼんやり考えてる人にすごい近いですね、結果的には。
どういうところ？例えばこういう、
あのね、隙間の仕事ができる人がその当時ちょっと必要だなっていうのがあったんですよ。すごく、メインで決めた仕事の、それ以外のことってあるでしょ、うん、でも、それって誰がやるの？みたいなところっていうの、ね、うん、それをこう拾っていくような人。でもメインでやってる人たち忙しいから、
うん、
もうここばっかりできないしなとかね、うん、こうどうしどうしようかなって思ってるタイミングで、なんかね、彼が今結果的にそれをやってるんですよ。
へ
ー、不思議なんですけど、不思議、すごく不思議、うん、それ狙ってないんですよ。だからやっぱそれができるだろうなって思ってなくて、むしろちょっと社員食堂ってもう一個別の店舗に入れる予定だったんですけど、うん、一回二回入れたら、あ、違うって思ったんですよ。
彼はここじゃないみたいな。
違う、馴染んでない
みたいな。馴染んでない。
なんか、でもじゃあ近くで、私がいる店舗にしようかなと思って、店舗、一緒に店舗でやるようになったんですけど、そしたらめきめき見えてくるものもあって、めっちゃすごい面白いこともいつもやってくれるんですけど、
うん、
その分伸びてる部分もすごくあって、まあ、どっち見るかだなみたいなところはあったんですよね。
へ、
うん、これって多分、長期期間、なのかなと思って、私の先生に一回紹介したんですよね、これ、うん、彼こういう経緯で一緒にやりますわっていうことを言った時に、なんかこう4年ぐらいこう春夏秋冬回ったらこういいよねみたいなことをポロッと言われたんですよね。なんか深いなと思った、自分の中では。なんかこうすぐに何かできてほしい、教えたらこうだなだなって、人ってこうこれだけ言ったなとかあるかもしれないんですけど、4年ねこう一緒に季節を通したら確かに伝わるんじゃないか、何か。でもそれまでに最初の例えば能力テストだったら受からない子でも、4年やった後どうなるか分からないわけなんですよね。そこで付き合えるかどうかですよね。
そうか。
どんな風に化けるか分かんないんですよ。でも本当に。
だからすごく視点がある意味長期的なんだよね。
そうですね。だから人生、働くことが、そうさっき言ってたみたいに人生とか生活ってイコールになってるからですよね。期限決めてないというか、ずっと働ける形とかを考えてたりとか、またユニアがやってることってもっと根本的な話になりますけど、ユニアがやってることって誰でもできたらいいなとか、こういう飲食店がいろんな街にあったらいいな、みんなの台所として本当に光のご飯が食べれるといいなみたいな思うと、私自身としてやっぱ増やしていきたいっていうのはあるんですね。この根底には作れる人、そういう人が育っていってほしいなっていうのがあるので、うん、そこにはあんまり自分で条件をつけないようにしてるんですよ。私自身がその条件で通った人ではない、まずそうですね。元気がないところから、その先生スタートしてるから、はいはい、条件をつけると愛がなくなるっていうことをすごく先生にも言われたことがあって。
これをしてくれるんだったら、愛すわよみたいな感じよね、それだとね。
なんか無条件に愛すっていうことが究極の母親の子供への愛っていうことを言われて。
うんうん。
それがなくなってくると、こういう大学に行ってほしいとか、
うん。条件がね。
条件がどんどん
これに受かったらいい子よじゃないけどね。
そうそうそう。ってなったら歪んでくるんですよ、やっぱどうしても。それに応えたくないという子供の気持ちが生まれてきたりとか。そう、
反発心になりますからね。そうそうそうそう。人ってやっぱりどこかでこう、コントロールされる感じだったりとか、うん、期待がかかると、それに反した行動したくなったりとか。
うん、
別物にさせられようとしているわけじゃない、うんうん、今の自分ではなくて。
そうですね、
うんうんうん、
だからなんかこう無条件に愛するっていうことですよね、うん、なんかそれってだから長期です、うん、長期的なものですよね。
そうか、
うん、
いやそれを聞くと本当に、誰と関わっていくかっていうのもどれくらいのその視点とか視野で見ているか、
うん、
まあ、さっきのその合理的な判断だったりとかで言うと、うんうん、どうしてもこの能力がある人を、じゃヘッドハンティングでも、うんうん、でも今いるところより高いお金払ってでも、うんうん、その人をこっちに力、まあ、いわゆるファンクション、有能な人たちを集める。でも、超有能な人たちとか、それぞれの分野で活躍してる人たちだけを集めたからといって、うん、最高のものができるとは限らないわけじゃないです。
自分が居心地いいかも。
わからないですよね。
いい人かどうかもわからないです。
まあ、その一緒に生きていこうっていうスパンではなくって、うん、じゃあこのプロジェクトを成功させるためにやろう。
うん、
この3ヶ月のためにガッと集まるとか。
うん、
それは個人だけじゃなく本当に大手の企業だったりとか、うん、そういうところでもあると思うんですけど、
うんうん、
なんかこう良い組織を優秀な組織をなんか作っていく、
うんうん、
そっちが目的になってるんですよね、
うん
うん、だからそういうふうに長期的に人と、うん、関わることを前提に仕事の仲間だったりとかを選んでいく、
うんうん、
で、本当にやっぱり人として関わりたいと思う人と一緒に仕事も作っていく喜び、
うんうん、
これはいろんな人が多分感じるところがあるんじゃないかなと思います。
鈴木美穂です。音声を聞いていただきありがとうございます。ぜひあなたがどのように感じたか、コメントや感想や私たちへのご質問などお気軽に LINE アットに返信してください。声を聞けることを楽しみにしています。